中村文明のみるみる元気が湧いてくる、イエーイ。一人が寂しいんでですね、うちの社員のウォーリー君をちょっとここへ引っ張ってきましてですね、質問がまた
結構好評やったんですよ。
好評やったですか？ほんまですか？でもなんかしょうもない質問も来てますね。この人大阪の俺の友達が、
そうですね。
真鍋弘彦って、まあ、名前言っていいかどうか分かんないんですけど、真鍋弘彦というですね、大阪の僕の友人からモテたいんですがどうしたらいいでしょうかというこんな質問を来てます。金属バットで顔を20発ぐらい殴ってください。今よりちょっと良くなると思います。
はい、もう聞きたいですよ。なんかあります？そういうの。
まあ、真鍋君に関してはね、バットで20発殴った後トラックで引いてもらうとかねしてもらえるとちょっとモテそうになるかもしれないけど、まあ、そういうね、なんてことない質問はちょっと適当にお答えしておきながら、
本当いろいろ質問来てますからね。
来ましたね。このタイミングが悪い、私はよくタイミングが悪いと言われる、そういう人いらっしゃいますよね。何をするにもタイミングがあるって思うんですと、伝えるタイミング、聞くタイミング、砂糖を入れるタイミング、始めるタイミング、終わるタイミング、中村さんのタイミングは、タイミングを見る、中村さんがタイミングを見るコツなどがあれば教えてください。
あれちゃいます、空気を読むとか、そういうこう、
やりたいことが複数あるとき何から始めようか迷います。中村さんでしたらどんな風に優先順位を決めますか、教えてください。
2つですね。
2つあるわけ
です。はい、ここで一旦切れてると思いますね。
優先順位なんかあんま考えてないですよね、僕ね。一番楽しそうなことからやるんで。で、一番最初に楽しいことやったら、2つ目のことも楽しい勢いでいけそうな気がするんで、なんかね、一番嫌なことからやる人もおるみたいやけど、僕は絶対一番楽しいことからやって、その楽しさを持続させながら、楽しくなさそうなことも楽しく乗り越えれるように勢いでいっちゃいますかね。
楽しいことからですよね。
あとこのタイミング。
タイミング、はい。
いや別に俺砂糖を入れるタイミングなんかいちいち悩めへんねんけどね。だけど、例えばね、この伝えるタイミング、聞くタイミングと同じようにね、話すタイミングとかもあると思うよね。例えば、これはね、つい本当ついこの間はい、なんたらいいかな、僕ねちょっと面白かったね。この間愛知県で、はい、ウィンク愛知っていう会場で公演してたの。
はい、
それだったらその次の日に同じように名古屋におってでしてたら、俺名古屋の友達のな、大坪って坪ちゃんって、坪って友達がおって、この坪とちょっと昼遊んどってね。そしたら、お前バンドなんや言うたらね、いや、ちょっと僕、公演会に行くんや言うから、あ、そうか言うたら、どこで言うたら、ウィンク愛知って言うんで、いや、俺昨日ウィンク愛知で喋っとったでって言ったら、中村さんも一緒に行こうや言うてきてね。ほんで僕、いや、それ俺、聞きに行こうか、ほしたらちゅうことになって、もう聞きに行ってたら、なんか聞きに来てる人たちになんかたくさんバレるかもしれんなと思ったけど、まあ、バレてもええやん、自分もたまには勉強しに行こうと思って。
はい。
で、それはね、池田さんっていう人の講演やってんけど、僕のまあ、ね、仲のいい天竺マンなんかも、アンソニー・ロビンズからいろんなことを学んでる。
はいはい。
で、そのアンソニー・ロビンズのところで、いろんなことを学んできたその池田さんの講演やった。
へ
ぇー。それの時のテーマはね、はい、なんかこう、感情をコントロールする。
感情をコントロールする。
だってさ、まあ、それは例えばね、どういったらいいかな。まあ、お前もタバコ吸うけど、その、例えばさ、
はい、
タバコを吸うかってなった時に、はい、あ、すいません、ここら辺禁煙地域なんですとかね、歩きながら吸ったらもう罰金取られますよみたいに言われると、
はい、
まあ、たかがタバコ吸うぐらいのこと最近ほんまややこしいなとかっつって文句言ってる人もいっぱいおるけど、
で
もね僕ね、俺はね、あの文句言ってる人を見た時に、あ、この人たちはやっぱりタバコをここで吸うちゃいけんって言われただけでもうちょっとイライラしてんのさ。それで遠くまで歩いてわざわざタバコ吸いに行くことがめんどくさいと思ってる人は、そのね、ここでタバコを吸うちゃいかんって言われただけでもうイライラしてるわけよ。せやけど僕はね、無理して、あ、そうか、ここ吸うとあかんのかと、で、あそこまで吸いに行かなあかんのだったら、僕はね、無理やりね、意識を変えるんよ。
へー、
わざわざ吸いに行くんだったら、これはさぞうまいやろうなと。わざわざ行くんやもん、わざわざ一本のタバコをね、本当に堪能してそうかなと思いながら歩いていくときに、せっかくやから絶対おいしいおいしいって楽しみながら吸おうよって、そう思いながら行くと、わざわざ歩いて吸いに行くタバコがね、わざわざ楽しいことをしに行く感覚になるんで。だけどこれ現実は同じや、
一緒です、
見ているものが違うだけや、
違います、
感じて受け止める心が違うだけで。だから人間っていうのは実は目の前で起こってる現実は他の人ね、全員対して変わらんのかもしれん。でもただ何が違うかっていうと、とっても不幸に思う人は不幸に受け取ってるんよね。そして同じ出来事も、あ、この失敗から学べるぞって思う人は、その失敗糧にして次へのチャレンジにしていく。だから現実は変わってないんだけど、受け止める心が違うんだと。いやいや、確かにその通りだなと思いながら聞いてるときに、そのね、あの、だから人間は、その、感情に、こう、コントロールされてる人と、意識して自分で自分の感情をコントロールする人がおるって、俺はそう思って聞いたんね。なんで、前回の質問の時やったかな、モチベーションを上げるためにっていう話で、俺アンパンマンのマーチを歌うって、でこれなんかもね、僕の中での決め事なんよ。要するに、あ、今日はちょっといまいち元気ねえなとかね、ちょっとあんま体調良くねえな、
はいはい、
あ、そんな時は、僕は、その体調良くねえなと思ったら、要するにね、見るものを変えるか、言葉を変えるか、行動を変えるか、するしかないって、その池田さんもおっしゃってて、僕はね、アンパンマンのマーチを歌うっていうのは、これ行動を変えてるだけだよね。静かにシャワー浴びるんじゃなくて、大声で歌を歌いながら、することで、行動を変えれば、感情は変わるなと。なんで、そしたらね、だそのね、俺たちが支配されてしまうね、感情っていうのは、6つあるんだって、いうふうに話してて、一つ目はね、安定感。
安定感。
安定感。で、二つ目は、変化。変化を求めてる。で、三番目がね、重要感。
重要感。
重要感。四番目がね、なんだかな、つながりって言ったな。
つながり。
つながり。で、五番目がね、成長、自己成長や。成長ね。で、六番目は貢献って言ってたね。
貢献。
貢献。だけど、まあ、話も聞きながら、でもまあ僕も自分なりにもね、これを聞いてて、ああ、なるほどなと思ったんやけど、この6つの言葉聞いたとき、僕は勝手に、あ、これは安定感、安定と変化っていうのは表裏一体やな。重要感とつながりも表裏一体やな。自己成長と貢献も、なんかこれ表裏一体やなって僕はなんか感じた。例えばね、なんかうちの会社はブライダルのこともやるやんか、
やりますね。
だから例えばこのウォーリーも新郎新婦なんかも見てきてるけどさ、でもな、ちょうどね、俺この勉強、そのウィンカイチで講演聞いてる時に、ちょうどね、知り合いから電話かかってきて、
はい、
で結婚決まったんやっちゅう電話やったん、
はいはい、
うん、ほんで、おめでとうおめでとうって言ってて、でもその時にね、俺思わず今聞いた話ね、今聞いてた話をその直後どころじゃないって、今聞いてる途中なのに、その人に話してんねん。なんて話したかっていうとな、笑うよ。なんて話したかっていうと、それはな、結婚決まった子は女の子やってん。女の人やったんだ。
はいはい。
だから、あのね、ちょっと質問していいって言って。
はい。
あんたさ、今、すごく安定感求めてへんって聞いたら、
うん、
え、なんでわかるのって、こうやって話になったんね。
はい。
で、これって、人間って不思議やけどさ、だってみんなそうやと思わへん。だってこの後の将来のことを安心して生きてたら生きられてるとかね、安定してるとかね、安心感って絶対みんな求めてると思うんよ。けどね、安心感の中にずーっとおったらどう？ 退屈してくるやろ。
してきます。
そしたら変化したくなってきえへん。
なります。
変わりたくなってくるやん。でも変わるということはすごく勇気がいるし、行動も伴うやん。けどね、人間これ変わること、変化を求めてどんどん頑張ってると、これは逆にね、安定感が恋しくなってくる。で、僕はね、思うんやけど、女性が結婚を考えるような時っていうのは、変化のタイミングじゃなくて安定感に意識がいってるから、例えばその、なんちゅうかな、結婚っていう安定の中に飛び込みたいなと思うのかな、はい、でも僕はその時思って、そこで安定感で結婚をするっていう気持ちでいるとね、
はい、
依存に変わるんちゃうかなって。この男の人頼っとったら安心してられる、この男の人頼ってたら安定していられるっていう、これね、安定安心を他人に求めるようになると夫婦仲は良くならないなと。なんで、
なるほどです
ね、逆に安心の結婚に飛び込みながら、ちゃんと二人でね、変化を考えていかないかんと思うんよ。だから、この表裏一体を自分の人生のライフスタイルの中へね、全部入れていくことなんちゃうかなって。だって、重要感っていうのはさ、考えたら、これは人がね、求めてる、あの、昔、あの、デール・カーネギーっていうさ、あの、聖書の次にベストセラーになってるって言われる、あの、道は開ける、人を動かすっていう、スーパーベストセラーに書いてある。人が最も求めている欲望は自己重要感。あなたは大切な人物なんだ。あなたは必要な人なんだって。認められたいっていう重要感。これはね、要するに普通よりもなんかちょっと飛び抜けたような、突き抜けたような、でそういうこう個性とか、なんかこう才能とか、
はいはい、
なんかそういうものを磨いていって認められたい感覚さね。けど、これを磨くと、周りのみんなよりも目立つんよね。で周りのみんなよりもなんか頭抜けていくわけさ。でもそうするとね、孤独を感じるんよ。経営者がそうなんよ。経営者ってものすごく努力せなあかんし、ものすごく考えなあかんことあるし、そうするとね、知らん間に自分はどんどん成長してしまって、するとね、周りのみんなといつの間にかね、話が合わなくなる時が来る。そうするとすごいね、孤独を感じるようになるねんね。でもそんな時に何を求めるか、つながりを求めたがるんよね。だから表裏一体なの、これ。
ああ。
だから、つながりばっかり求めてたら、なんかまた依存になっていくし、だから自分の、自分自身を磨かんかっちゅう話になってくるわけやん。だけど、その次の自己成長と貢献だって同じだと思うへん。
一緒ですね。
自分の成長は自分にベクトルを向けてるし、貢献っていうのは人の幸せのために、ベクトルを他人に向けてるわけやんか。だから、この6つのね、言葉を聞いたときに、あ、今日ね、質問からちょっとだいぶこの答えがずっと脱線してるけど、
でもね、
ある意味では、例えば一人の女性に、さっきの真鍋くんのな、なんかモテたいんですけどどうしたらいいんでしょうか。じゃあモテたいなと思うんだったら、その目の前にいる女性が今変化を求めてるバイオリズムか、安定感を求めてるバイオリズムか、二つ三つ質問して、あ、この人今安定感を求めてると思うときは、うん、他人に依存しやすい時っていう時はモテるかもしれんよね。
あ、うん、そうですよね。
でも変化を求めてる時は多分ね、人のことなんか頼らんと思うよ、うん、そんな時に真鍋くんがどんどんアタックしていっても全然
意味がないっていうタイミングが違うんです
よね。全然門前払いやと思うよね。だからそういう意味でのタイミングっていうの、だからそのね、スタッフに対してものを言うことに対してもなんか一番素直に聞きそうなタイミングっていうのがあると思うんでね。
確かにありますね。聞き入れてもらえるときと何言っても聞いてもらえるときありますからね。そういうときは
それがね、一つのタイミングかなと。でもまあついね、何日か前にちょっと、ね、珍しく人の講演をね、
珍しいですね。
いやもうでも聞きに行って、でもやっぱね、聞きながら思った、やっぱ俺も聞いたことはすぐ喋りたいねんなと思って。でもこうやってしてまたこのポッドキャストでこうやって言ってるやん。だからまたこの6つのことこの後ね、延々これ覚えてしまうんよね。
そうですよね。
だからいつでもね、必要な時に引き出しが開くっていうやつなんで、またね、その辺のこともちょっと参考してもらえたらいいかなと思いつつ、もう一丁行きましょうか。もう一丁質問行きますか。失敗。あ、これはあれやな。中村さん独立した後、お店を、出していって失敗の経験をお持ちだということを聞きました。 それが事実だとしたらなぜうまくいかなかったのか教えていただきたいです。私は中村さんの講演はCD も合わせると200回以上聞いていると思いますが、この件について聞いたことがなかったので質問します、はい。まあ、これねちょいちょい言うんですけど、うん、あんまり言わんかな。失敗したのは僕の判断ミスというかですね、大きな2億3000万のかけたあのレストランを開店した1年半後ぐらいに、あの時はねすごく大きなカラオケボックスが、潰れてしまって、でそれの後を中村君ならやれへんか、お前なら切り盛りできるっつってね、もうみんなにチヤホヤされてさ、下から煽られたら調子に乗ってしまってでもあの時、
はい、
その大きいあのお金かけた方のレストランで、例えば大安の土曜日っつってさ1個しかパーティー取れへんから、
そうですよね、
でも3つも4つも断るんがもったいなかったんで、それでそのカラオケボックスの間仕切りをねどんどんどんどん取っ払って、こう大部屋のパーティールームがいくつかあるみたいな、パーティーハウスみたいな感覚でやる、それ新店舗が僕の中ではね採算取れると思ってたら、どうもちょっと計算ミスがあって全然採算取れないどころか、毎月100万ずつ赤字作ってしまって、あの時それで丸1年経って1300万赤字を膨らまして、そして改装費用に約5、6000万かかって、これは短期でしか借り入れができひんかったんで、13ヶ月営業した時にもう閉める勇気も必要やと思ったから、あの時はまあ本当に悔しい思いしながら閉めたけど、でもね、大きな傷になる前に閉めなあかんと思ったけど、でもその時点でもう僕にとってすごく大きな傷になってしまって、
言いますよね、
あの後その頃な、オーリーはおらんかったけど、
出ないですね、
おらんかったけどな、あの頃は本当に給料日にみんなに給料も払えんかって、本当にゲップで払わせてくれとかね、年末にとりあえずガス代だ家賃だとかもお前らいるやろっつって、とりあえずいくらいるかだけ言ってくれみたいなね、でそんなことを言いながら、でもあの時に一人の従業員も辞めていかなかったことが、なんかとっても嬉しかったけど、でもねあの時に僕が起死回生もう一度復活を遂げることができたのはやっぱり師匠のおかげなんですっていうのはね、ちょっと長なるからまとめて言いますけど、僕は本当に若い時はもうお金を使わせてもらえへんかったし、それで三重県帰って独立してお店出した後も師匠がね初めて僕のお店に来てくれたのは開店の日とかじゃなくて4ヶ月ぐらい経ったぐらいの頃に師匠は来てくれて、でもその時ねお店を見に来たんじゃないんです、その時師匠が4ヶ月経って、僕それはね21の時に初めて僕がお店を出した時の話だけどな、21の時に初めて独立してお店を出した時4ヶ月目ぐらいに来てくれた、でも師匠は何しに来たかっていうとね、僕が増長してへんかどうかを見に来た、だから中村がやったらね多分すんごい売り上げ上げてんちゃうかなって、でもそれであいつ調子に乗ってね、もうまだ何ヶ月も経っとらんうちからね、もう調子に乗って同級生のみんなに負けへんぐらいのね立派なベンツぐらいの車買うて、それ車庫ペンにしてね、ほいでね周りのみんなに乗れへん、周りのみんなは乗れへんようなそんな車ね、もう調子に乗ってね偉そうに乗ってねしてんちゃうかと、でねそこそこ立派なマンションにでも住んでね優雅に暮らしながらねストイックさ忘れてやっとんちゃうかって、でそんなことしてたら増長する一方やぞっていう、そんなねくさび打つために師匠は来たんです。でもね、来てくれたその時に、でも僕はまだねその時は風呂もない1万8000円のボロボロ長屋に住んでて、商売どうなるかわからんかったから、でお風呂もないような長屋に住んでて、水洗じゃない汲み取りの便所で、でもその部屋に師匠は泊まるっつって泊まってってくれました。でもその時に僕に振って言ったんです、俺がお前に許可を出すまでこの部屋から出るな、俺がお前に許可を出すまで車を買うな、ね、お前はね毎日洗面器持って歩け、こう言われたんですよね。でその時にその1万8000円の部屋から自分のお店まで片道30分歩かなかったから、夕方一番ね毎日あの頃俺洗面器持って歩いてた、で洗面器持って歩いて、で途中でね寿湯っていうお風呂屋さんあって、でそこで風呂入っておいてから店行って、それで朝まで仕事して、 で朝方また30分洗面器持って家まで歩いて帰るのね。でこれを実は師匠に許可出すまでそれ続けとけって言われて、いつ許可出してくれるのかって待てど暮らせど、なかなか結局5年俺は車買わしてもらえんかった。5年1万8000円の部屋で銭湯に通い続けた、
はい、
だけどね、僕が事業にちょっと失敗をして支払いも全然できなくなって、
はい、
でそれでいろんな町金からもお金借りたり、
はい、
もっと町金以上の借りてはいけないところへも借りに行かねえかんほど会社倒産のギリギリまで行ってた。でもそのギリギリの時にうちへ納品してくれる業者の皆さんが俺を助けてくれた。でその時に業者の皆さんが何て言ったかっていうと、あのね、20代前半の一番おしゃれしたかったり、うん、一番遊びたい時期にね、洗面器を毎日持って歩いてる、
うん、
お前の姿をね、俺ら業者はずっと見てきてる。何年経っても車も買わん、何年経っても歩いてる君の姿見た時ね、業者のみんなでこの子は伊勢の宝物やって、ちょっとぐらいね事業でうまいこといかんかった、業者の俺らであいつを支えよう、あいつは伊勢の宝やっちってね、そうやって言って僕はあの時業者の皆さんに助けてもらった。何ヶ月もいわゆる請求書が一件も来なかった。でそのお金を町金とか借りてはいけない場所から借りてきたそっちの方の支払いに先回せと、そしてキャッシュフローが回るようにまず体制整えろと、そこまで俺たち業者はお前に1円の金もね請求にはいかんって、うん、あの洗面器を持って歩き続けたお前をね潰さすわけにはいかんって、失敗を経験しそうになったのに首の皮一枚で助けてもらえて今に道びがつながったという体験談ですね。ですから僕は師匠はね、自分がそういうふうな状況が来ることをもし来た時のことを思ってそれを言ってくれてたんかなと思うとね、本当に頭もう足の向けれん思いやなっていうのをね自分は経験したことがあるというね、それがなんかあのしんどかった時のちょっとエピソードかなと思います。じゃあちょっと今回はですね、
ま
あ、
失敗や一つだけでしたね。
いや二つ話よ。タイミングの話と
タイミングだ、
まあ、タイミングの話はちょっとなんか余分の話がえらい長なって思ったけど、でもまあちょっと今回ね時間ももええ感じなんで、2つぐらいの質問でちょっとお答えさせてもらいました。ということで中村文明のみるみる元気が湧いてくる、この辺でお開きにしましょう。ありがとうございました。
よく言いました。